さて時刻は6時8分を回っています。オープニングにもお伝えいたしましたが、君を生きて、もう壮大なね、やっぱりシベリア抑留のお話、を音楽劇にしたということでね、その PR というか、もうそれに感銘を受けたお二方に今日はゲストにお越しいただきました。それではご紹介いたします。助産師の新宮美希さん、そして和田のり子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、ということでね、この君を生きて、本当に舞鶴っていうのはね、引き上げの歴史があるということで、いろいろな演劇、また映画や、もう今回のように音楽劇ミュージカルのようなことで、取り上げられるんですけども、君を生きて、こちらの方は、どんな感じなんでしょうかね。
はい、この音楽劇は、
はい、
舞鶴の引き上げ記念館がユネスコ記憶遺産の登録をするっていうので、それに向けての活動の一環の中で、平成27年に舞鶴市が全面的にアップの全面バックアップして、それでその、作られた、劇なんですね。
はい、
でその時に音楽劇をされたんですけれども、その後全国で公開されましたが、今年また大阪公演と東京公演とされるということで、
はい、
それを見に行った舞鶴市民たちが、この劇をもっと応援していかなきゃっていう盛り上がりが出てきまして、
はい、
今回こういうちょっと出演させていただくいうことになったんです。
はい、実は昨年度もあったんですよね。でそちらの方も和田さんご覧になったということなんですけども、
あ、昨年は舞鶴ではなかったんですけど、
はい、
私もできた年に舞鶴で見せていただきました。
はい、おととしなんですかね。
はいはい、そうですね。
はい、
でその時に引き上げ記念館はたびたび訪れて展示物とか見せていただいてたんですけど、
うん、
でもその君を生きて の、音楽劇を見て引き上げてこられた方たちが本当に苦しい思いをしながら帰ってこられたって、いろんなことを、実際に知ることができてとてもショックを受けたんですね。
はい
はい、それで去年は舞鶴のパウネットという女性たちが、
はい
はい、舞鶴の女性たちがどのように引き上げを支えてきたかっていうことで本を出されましたね。で私の中ではその舞鶴の女性のもうおもてなしの根源になるようなものが、本当に引き上げの方たちを支えた時からずっと生きているとしたら、この記憶遺産に登録されたことで尻すぼみになってしまってはいけない、もっと女性がこの劇を見てそして感じることをたくさんの人たちに伝えていく、私たち女性って、子供を産むことの中で命をつなげていくけれど、
はい、
引き上げの中でつながってきたたくさんの命があって、でそれはやっぱり今の私たちにとても大切なものなんだよって、子供たちに平和とかそういうことも込めて伝えていくべきではないかなっていうことがすごくあったので、
はい
はい、それで応援隊に入りました。
はい、お二人とも助産師さんということで、やはりいつも命の誕生のその瞬間に立ち会われているということなんですけども、やはりその時代に、その引き上げの時代に命が生まれる瞬間がどんな状態だったのかって思うとね、ちょっと私も本当に今のようにもう清潔でもう何もかも設備が揃った中で、そして優しいご主人に見守られながらとか、そういうふうな感じではなかったんだろうなというのは感じるんですけども、はい、私もね、その引き上げのその本も拝見させて、
はい
はい、いただきまして、 その当時の女性の強さっていうのもすごく感じたんですけども、あの時代からやっぱりこう舞鶴の女性のパワーっていうのはすごいなと、笠地区、まあ、あのラジオをお聞きの皆さんね、お借りにならないと思いますけども、笠地区から東舞鶴なんて言ったらもう今でも車でも何十分もかかるのに、その距離を歩いたりリアカーだったり、まあいろんな方法でふかしたお芋を持って行ったりとかして、引き上げ者をおもてなしされたなんていうお話も書いてあって、素晴らしいことだなっていうふうに、でそのお気持ちがずっと受け継がれて、お二人のようなね、あのパワーにもなっているのかなと思うんですけども、さて舞鶴応援隊の皆さんは、あの先日大阪公演の方にもやはり応援隊として行かれたんですよね。
はい、
いかがでした？
はい、あの実は私はあの劇はあの大阪公演が初めてだったんですね。
はい、
あのでもそのこのパウネットの引き上げと舞鶴の女性を読んで、あの引き上げについて本当に衝撃を受けて、同じその女性としてあのたくさんのその女性たちが大変な思いをした、子どもたちも大変な思いをした、でもそこで支えた女性たちがいたっていうのにすごく感銘を受けて、で それをちょっとフェイスブックでアップしたら、
はい、
まあ、あの今回の監督 の望月さんとつながることができて、でそれであの応援 してもらえますかっていう話の中で、
はい、
なんかの君を生きてを 知れば知るほど見てないのにもう応援しなくちゃいけないっていう思いになっちゃってだからもう見る前からもうこの劇は絶対いいものだっていうのを確信を持って見に行ったんですね。
はい、
で見た時にもう本当にあのタオルを準備していかないといけないっていうほど、もう涙なんだけど途中で笑いながら涙みたいな、とってもあの楽しいんだけど涙も出るっていうようなお話で、あの引き上げの暗いイメージっていうのが最後には本当にその未来への希望っていうのが最後に残るような劇なんです。
ねえ、それではその君を生きて、この音楽劇の一番初めに歌われるという、詩の朗読、これ、なんてお読みするんでしょうね、
善吉さんです。
善吉さんですかね、はい、舞台の初めに君を生きてと、善吉さんが詩の朗読をしてから歌うという、CD の一番初めの曲メッセージ、こちらをお聞きいただきたいと思います。
君を生きて、君を生きて、生きて、生き抜いてくれ。君に託された命のバトンを明日へと未来へとつないでいってくれ。君こそ願い、君こそ命。今君に伝えよう、君にならできること、本当は何にも言わなくても君になら分かること、雨の降る日は空を見て、雲は少しずつでも動いてる、いっそ粒濡れになってみよう、君はそんなくらいで倒れないから、だからだから君の行く先に辛いこといくつもあったと どうしてもいつかいつか全部乗り越えた君の笑顔に会えるだろ
う。さてということで今お聞きいただいたんですけども、君を生きて、一番舞台の初めに、流れるというかね、善吉さんが詩の朗読をしてから歌うメッセージお聞きいただきました。さあそれではですね、望月竜平さんとお電話がつながっています。望月さんというのはね、ご存知の方も多いかとは思いますが、劇団四季でキャッツやライオンキング、マンマミーア、そしてウエストサイドストーリーなど、たくさんの舞台に出演されています。出演というかね、メインキャストとして、たくさんのステージを、踏んでおられました。そして今はもう新進気鋭の、演出家監督として、ご活躍でいらっしゃいます。それでは望月さんにお話を伺いたいと思います。こんにちは望月さん。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ということでね、もう本当にこの舞鶴を、主人公というかこうしていただいて本当に嬉しく思っています。前園のことを取り上げていただいたということにね、まずは感謝したいと思います。
ありがとうございます。
望月さん、この前園のこの引き上げというのを、
はい、
題材にこのミュージカル劇、音楽劇をしたというのは何かきっかけがあったんでしょうか。
僕がちょっとこうお世話になってるというか、僕の芝居を見に来てくださって方が、舞鶴さんといろいろお話をされたりよくされる方で、舞鶴が今こんな取り組みをしてますよということで、ユネスコ世界記憶遺産のお話をしてくださったんですね。
はい、
それから、こういうことにご興味関心を惹かれたというか、僕自身もイギリスに留学1年行ったんですけど、その時にこうやっぱり日本の中にいるとこう見えなかったものが、海外出た時にこう この国の素晴らしさとか、
はい、
日本人の凄さとかっていうのをこうなんかこう、あ、すごいんだ日本人とか、日本ってすごい幸せな国なんだとか、そういうことに気づいて、いずれちょっとそういう、なんですかね、こう日本のこう歴史とかそういったものについてこう触れるような舞台を作りたいなっていうのがあったので、
はい、
そこでこういう引き上げとかね、抑留っていうものをちょっと舞台として取り上げてみたいなってところにスイッチが入ったというか。はい、
そうなんですね。実はね、私の父もシベリア抑留組だったんです。そうなんです。でもね、亡くなるちょっと前にそれが分かって、はい、それが戦友会の人たちが探し出してくださって、それでその戦友会の人たちがね、私の父がもう本当に亡く、もう癌でしたのでね、亡くなる1ヶ月ぐらい前に、あれだったので、その後もいろいろと、もう大事な人のお嬢さんだからっていうようなことで、とってもね、もうなんか何十年ぶりに会ったその父、そして見たこともない私をっていう風に、その戦友っていうその素晴らしさをね感じたんですけども、この演劇を通じて一番皆さんに知っていただきたいことっていうのはどういったことでしょうか。
自分の命とかって、なんか自分のもんだっていう錯覚を起こしてしまうというか、それがこうポッとその、なんだろう、例えばこう親に対して産んでくれって頼んだ覚えはないみたいな、そういうね感覚ってどこかこう思春期の頃とか持ってたりして、だけどやっぱり僕がここにいるということは、それをこう産んでくれた いて、そのまたこうたどるとおじいちゃんおばあちゃんが、ね、両親を産んでくれてとか、でそれずっとたどってこうそのなんですかね、命のこうバトンがこう渡され続けてこなければ、うん、僕はこう存在しないんだってことに、当たり前のことなんですけど、やっぱ忘れてしまってるのかなってことに、そこをやっぱりこの劇を通じて感じてほしいっていうか、やっぱり大事に大事に育まれてきた、つながれてきた命なんだということを、思い出してほしいというか、ところが一番やっぱり僕は伝えたいことなのかな。はい、
それで、命のバトンを紡ぐということがテーマになっているんですね。望月さん自身もこの、私こう不思議やなと思ったのは、ミュージカルではなく、まあ、劇団四季っていうとなんかミュージカルっていうイメージなんですけども、
はいはい、
この君を生きては音楽劇というふうに評されているんですよね。これに対す、これは何か意味があってでしょうか。
僕その12年劇団四季でミュージカル俳優をしていて、こんなことを言うのもなんですけど、あんまりミュージカルが好きじゃないってい
う。そうなんですか。
嫌いじゃないんですけど、
はい、
こうやっぱりどこかに、うん、私はとかでこう急に歌い出すなみたいなね、
うん、なんかありますね、非日常な感じ。
はい、
はい、
すごくうまくできてる作品もあるんですけども、
うん、
どちらかっていうとなんか僕は今回の作品に関して言うと、
うん、
その役の心理とか、あとその情景とかっていうのを歌に乗せて、こうどちらかというと BGM みたいな感覚というか、抽象的にそれを歌として伝えると、
はい、
だから私はこう思っていますみたいな、
うん、
という歌はほとんどないですね。
ああ、そうなんですね。今回の劇の中で一番好きなセリフとか、ミュージカルのその歌のセリフとかありますか。
そうですね、これ本当に幕切れのセリフなんですけれども、うん、この物語のキーマンとなるその死んだはずのひいおじいちゃんの伝吉さんっていうのがこう、まあ、ひ孫の、目の前に現れるんですけど、
はい、
おじいちゃんが生前残していた手記っていうのがこう出てきたっていう設定になってるんですね。
うん、
でそのシーンの最後で、まあ、その本当に前編の最後の方のセリフなんですけれども、
はい、
本当によく太郎を生きて連れて帰ってきてくれたな、よく生き抜いてくれた、ありがとうありがとうありがとうっていう、その酔っ払うと、
うん、
自分の奥さんに自分の息子をよく生きて連れて帰ってくれたってことをこう感謝、もう何度もこうお酒を飲むとそれが出てくると、
うん、
でそれについてその奥さんがまたその話ですかと言い合えるほどに、
うん、
幸せな日々であるということがどれほどありがたいことか、命をかけて守ったものがこの先もずっと幸せであるように祈るっていう、うん、こういうセリフを、まあ、脚本の牧里香さんが、うん、書いてくれたんですよ、この幕切れに、
うん、
でこれが何ですかね、何か僕たちって例えば、宝くじでお金が当たりましたとか、なんか知らないけどお年玉でいっぱいお金がもらっちゃった、ボーナスでこうなんか思ったよりお金が入ったとか、なんか棚からボタン持ちみたいなことをラッキーとかついてるとかって幸せとかって思っちゃうかもしれないけど、なんか何気ないことを語り合えるこの瞬間っていうのが70数年前はやっぱりなって、やっぱり命がのね、なんか危険っていうか、もう人隣り合わせの状況にいた、そういう時代があって、今なんかその何気ないことを振り返って語り合えることが本当の危機なんだと、
うん、
だから今自分たちの置かれている状況ってのは実は危機の連続で、
うん、
まあ取り立ててこう何か特別にいいことがないとなんか幸せじゃないのか、そういうものの見方ってなんかこう物質的、物質主義的というか、本当に大事なものを僕たちはもしかしたら忘れてしまってるのかなっていうところをこう振り返させられるというか、だから僕はこのセリフが劇中の中でも一番好きですね。
はい、 ちょっとなんか私今そのセリフを聞いてるだけでなんかね、はい、涙が出てきたんですけども、はい、私自身それこそね父親からもうそういうことがあったっていうことも知らずに、その戦友の人たちが来られたからそれを知ったっていうことだったのでね、そこからやっぱしちょっと父親を見る目が少し変わったんですけど、うん、でもねまたその時にはもうあまり話ができるようなあれではなかったので、それまでにもっともっとまだ高校生でしたからねもっとたくさん聞けばよかったなっていうふうには思ったんですけども、まあやはりこのその時代を一生懸命生きたその歴史、そして子供たちに残したこととか、はい、その命を知っていただく上でも東京の公演もぜひ見に行ってほしいなと思うんですけども、東京公演はいつあるんでしょうか。
はい、東京公演はですね2月22日から26日まで、
はい、
銀河劇場という、劇場でやります。
はい、
これはまあ本当に去年おととしですね、もう2015年全国ツアー回って約5000人のお客様にご覧いただいたんですけど、今回はまあ5日間で5000人っていう、まあ、非常にこうサイズアップも甚だしい状況なんです
いえいえいえ、そうですね、わかりました。またねたくさんの方がお越しいただけるように、またねサポーター会員の方も入会、はい、募集されているということで、詳しくはホームページの方をご覧いただきたいと思います。
はい、
望月さん本当にお忙しい中お電話出ていただきまして本当にありがとうございます。はい、ありがとうございました。さあということで、お電話出ていただきました望月さんなんですけどもね、本当にイギリスに行ってやはり外から日本を見るといろんな意味でこう幸せを感じたり、何が幸せなのかっていうことを、感じたという、そのことがミュージカルっていうんじゃなしに音楽劇として皆さんにやっぱりこう心が通じる伝わるっていうようなセリフとともにね、音楽に乗せてっていうようなそんな感じなのかなというふうに思いましたけども、さあ今のお話伺っていかがですか。はい、どのように感じられました。い
や私も望月さんの話聞きながらも涙が出そうになって、もうこんな心が澄むっていうかそういう気持ちになれることないなと思って、もう今胸がいっぱいです。
そうですね、和田さんいかがですか。
いろんなことが偶然なんですけど、例えばあなたのお父様がとか、そういうことが集まってきた人たちからいろいろもたらされるんですね。で、望月さんはフェイスブックにいつも僕がしてるんではない、誰かがさせてくれてるって、僕は思いっきりそれをやりきるだけだみたいな感じで言っておられるんですけど、実は応援隊として誰かに声をかけようとかいう時も本当にそれに関わりのある方が偶然舞鶴に現れるとか、ぜひそれは協力したいって言ってくださるとか、そういう出来事がいっぱいあるんですね。本当にこの君を生きてってなんかついてるなって私も思います、はい、
ね、多分なんとなくですけども、うん、今平和すぎて、うん、そういうことを知らないといけないっていう、
はい、そうですね、
その時なのかななんていうふうに思ってしまいますけども、はい、はい、それでは最後にお二人から、一言ずついただきましょうかね。はい、
はい、この劇はどの年代の方にも見てほしいし、特にこれからの時代を担う若者、そして今の自分に悩んでいる若者にぜひ見てほしいです。
はい、
で今こそ本当に今の時代こそ伝えなければならないメッセージがいっぱいこもってますので、うん、本当に今からの東京バイゾから行っても絶対後悔しないぐらい、うん、素晴らしい劇なんです。
はい、はい、そして
まあ舞鶴市のみんなに、はい、東京公演のことを知らせて、そして私たち舞鶴の あの関わりの中で生まれてきたこの劇、もっともっと全国の方にあの知っていただきたい。それからもちろんまた舞鶴で、実を言うと15年の時には、1000人ぐらいの方しか、見ることができなかったので、会場の設定とか日程の設定とかで、ですから、まあ、CD とかで見ていただくとか、そういうのもありですけど、ぜひまた皆さんに舞鶴で触れていただきたいなっていうふうに思います。
はい、ありがとうございます。本日お越しいただきました助産師の新宮美希さん、そして和田のり子さんでした。さあ、それでは舞台の最後にキャストの皆さんで歌う先人たちの願い、メッセージ、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。今日はお二方どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今君に伝えよう、君にならできること、本当は何も言わなくても君になら分かること。
雨の降る日は空を見て、雲は少しずつでも動いてる、いっそずぶ濡れになってみよう、君はそんなくらいで倒れないから、
だからだから君の行く先に辛いこといくつもあったとしても、いつかいつか全部乗り越えた君の笑顔に会えるだろう。
今君に話しておこう、世の中の悲しいこと、いつか君が人々を照らす日を信じよう。
風の強い日に種が散る、君が歩く大地に花が咲く、そして悲しみを超えるとき、みんな同じ未来を目指すだろう。
だからだから君の人生にたくさんの仲間が集いますように、いつもいつも全部乗り越えた君の笑顔に会えるだろう、
会えるだろう、
会えるだろう、君の行く先に辛いこといくつもあったとしても、いつかいつか全部乗り越えた君の笑顔
笑顔に会